おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷佳奈です。
昭和歌謡史に足跡、大きなるヒットの足跡を残す中西玲さんでありますが、その方の歌の中に滲む体験を合わせて歌に込めて語っております。聞くとびっくりするようなことばっかりでございますね。満州から引き上げてくる時ですけども、もう淡々と小説の中で書いておられますけども、お父さんはソ連軍に連行されて、お母さんとお姉さんとまだ7歳8歳の少年である中西さんは3人で逃亡してたらしいですね。その逃避行の途中で満蒙開拓団、満州に開拓に入った日本人の開拓団の人たちが中国人によって皆殺しにされたという惨状を眺めたり、70万精鋭と威張り続けた関東軍が神のごとくソ連軍の奇襲に引き破られたという、その関東軍の見苦しい逃げっぷりを語りつつも、かばうように帝国軍人の出来事を語ってあるんですね、
はい、
この人は本当に実在した人なのかな。大杉幹事少将というのは軍部指導者だったらしいんですけども、中西さんのお母さんに恋心を抱いてて、
はい、
でもお母さんが中西さんのお父さんを、まあ、夫に選んだということ、うん、そのことを全然恨まず、小樽から満州に行ってお酒の事業を始められた中西一家を陰になり日向になり応援してくれた関東軍の司令官といいますか指導者だったらしいんでありますね。でこの大杉さんのおかげで大変事業も成功したらしいんでありますけども、昭和20年8月9日大杉というこの少将は攻め込んでくるソ連軍を止めるためのしんがりを受け持ちまして、ソ連軍が戦車40台で攻め込んでくるとき、日本は戦車なんかありません、戦闘機数百機に対し日本軍ゼロ、火砲大砲も全く持ってないという日本軍は、なんと大杉少将を先頭にして突撃を繰り返しソ連軍の侵攻を食い止めてるんですね。で最後なんでありますけども、40名の志願者を募り決死隊を結成した後、全員の前で上官の言葉は天皇陛下の言葉であると、軍人直輸にあったはずだ、恐れ多くも天皇陛下のお許しは得ていないが陛下のお言葉だと思って聞いてほしい、誤って進むことではないが、この敗軍、誠に申し訳ない。祖国を恨むな。祖国を許せ。今より私、自決をする。そのピストルを合図にして、全軍ソ連兵に突撃を開始と言いながら、自らのこめかみを拳銃で撃って、切り込みの合図としたという。これは、中西さんが書いてらっしゃるから、このような方もいらっしゃったという。しかしまさしく人形の家の歌詞に込められたように、私はあなたに命を預けたっていう、このなんか満州へ渡った人たちの思いみたいな、その絶望みたいなものが伝わってきますよね、
はい、
この方は読んでてびっくりするんですが、逃避行の最中ソ連軍の戦闘機から銃撃を浴びてんのね、
はい、
列車でこう、でその時にお母さんが伏せろって言ったからそのまま伏せるんだけど、もう戦場における生と死なんて運不運のそれだけなんだって。だからダダダダダダダって拳銃銃をソ連機の戦闘機を撃っていくわけだろ。だから当たって死んだ人のその横は死んでないんだ、死んでない人のその先は死んでるんだ。その運命のなんか非情さというかな、そういうものをポツンとお書きになってるんですけども、とにかく7歳8歳の少年はザクロのように頭蓋骨を割られた死体をいくつも見ながら逃避行を続けたというわけですね。そして霊師はこんなことをおっしゃっております。その体験を踏まえて、僕は少年ではなくひとっ飛びに男になったのだ、
うん、
死を目撃することによって彼の中の成長が急がされてしまったという、とてもこう不幸な出来事かもしれませんけども、しかしこの幸運と不運というものの残酷さね、それで彼らは恨みに恨んだ 日本に帰ってくるんですよ、
はい、
で行き場がなくてお父様のふるさとである小樽にたどり着く。そしたらその小樽では一つ幸運が待ってた、
はい、
それはどんな幸運かっていうと、この一家中西家の大黒柱であるご長男さんが生きておられた。このお兄様は陸軍の特攻隊だったはずで、はい、特攻日の前に戦争が終わったということで一回り年上なんですって、そのお兄さんは、
はい、
生き残ったという運を手にしてお兄さんと会った時もう本当にお母さんは抱きついて泣かれたという、
はい、
いい話だろ、
はい、
ところがですね、そう簡単に話はいかないんですよ、
はい、
このお兄さんがまあ何を思ったか、とにかく大博打が好きな人で、せっかくあった家土地建物の権利書を手にニシン漁の大博打に打って出られて、
はい、
はっきり言って先に言ってしまいますが全てをなくすという、はあ、これはまあちょっと明日にしましょうかね、話が長くなるんでね、
はい、
中西霊氏に襲いかかる戦後の不幸はここからまた始まっていくわけでございます。この続きまた明日の話の上で。